何よりも初めにこのクリスマスの時をご一緒にできますことを心から感謝申し上げたいと思います。宗教改革を起こしましたマルチン・ルター、こういうことを申しました。神の言葉を聞くと私たちは驚く。もし神の言葉を聞いてよく分かったというならば、人間の知恵は働いているかもしれないけれども神の知恵は働いていない、こういう申します。今日の聖書の箇所は、言葉が肉体となって私たちの間に宿った、言い換えますと神が人間だったということであります。しかも神は天高く今下回らない、神は地上にいます。そのことを聖書は私どもに告げます。これがクリスマス。これを聞いて驚かない人はおりません。よく分かった、それは当然のことだ、誰もそんなことは申しません。ただ驚くのみであります。で、そのような私驚きが神の言葉を聞いたときに起こる自然の、いわば私どもの反応でありますから、そういった意味では聖書を読んで驚かないならばそれは信仰的な受け止めではないのです。もしよく分かったというならば人間の知恵がそれを考えているだけにすぎません。そういった意味で私どもは改めて考えて分からない、目で見て実証できない世界の中に人間にとってなくてならぬ真理があるということを私たちは今日クリスマスのメッセージとして聞くのであります。で、このことを私はもっと身近なところで知らされるエピソードがありまして、実は私が鹿島サンタクロースの謎という本を書きましたんですが、その中も引用いたしましたのですけれども、今から100年ほど前のアメリカでの話でありました。まあ、すでにご存じの方もいらっしゃると思います。特に小さいお子様をお育てになった方はお子様にきっとこの話を読み聞かせていらっしゃると思いますね。改正者という童話を出版いたします出版社から、サンタクロースはいるんですというテーマで中村太陽子さん、この牧師のお嬢さんですが訳していらっしゃいますから、きっと子どもさんたちのきっとよくご存知の物語でもあります。この登場いたしますバージニアオハンドンと申しますが、でこの人の、まあ、主人公になる物語なんですけれども、1897年の9月の21日火曜日、この日のニューヨークサンという大きな新聞の社説に意外なテーマを掲げた社説が出現いたしました。それはイエス・バージニア・ウェア・リース・エイ・サンタクロースという、そういうテーマなんですね。そうだ、バージニア、サンタクロースはいるんです。まあ、サンタクロースの前に、サンタクロース、がついているとか大変こうキーワードなんですけども、そういう、定冠詞と英語の前の固有名詞がつきます。どういう意味になるかご存じの方も大勢いらっしゃると思いますが、まあ、そういったそうだ、バージニア、サンタクロースはいるんですっていう、そういうその、題で、この社説はその後9年間毎年毎年クリスマスになると同じ社説がニューヨークさんの社説を飾りました。大変、有名な言葉でありまして、アメリカではその頃バージニアっていう名前について女の子は大変だったんですね。バージニアっていう名前についた女の子を見つけるとイエスバージニアって人がいますと、レアリサ・サンタクロース言わなきゃならなかった、まあ、そういう合言葉になっていたと、まあ、それほど有名な言葉であります。で、これは、当時8歳でありましたバージニアが学校に参りました。で、学校で友達がバージニアに聞いたんですね。あなたね、まだサンタクロース信じてるの、おバカさんねって言ったんですね。それでバージニアは悲しくなりまして家に帰りました。お父さんは獣医さんなんですけど、獣医さんにもお父さん聞きました。お父さん、サンタクロースっているの？さあ、お父さん困りました。もしいないって言ったらこの子の夢を壊す、いると言ったら嘘になりそうだ。それで返事に困りまして、それはね、バージニア、お前ね、新聞社に聞いたらいいと思うよと言ったんですね。それでバージニアは新聞社に手紙を送りました。サンタクロースはいるんですか？それを受け取ったのがフランシス・チャーチという新聞社でありました。チャーシという名前がついておりますように牧師の息子なんですね。で、この人は そのサンタクロースはいるのですかというそのバージニアの手紙を聞いておりまして、サンタクロースいるわけないじゃないですかと書かなかったんですね。でこの子が問うているこの問いかけは、大人たちが忘れている大事なものを思い出させてくれる、そういう大事な問いかけなんだということを彼は思い巡りまして、で考えて考えた末に書いたのがこの社説でありました。でその中では大まかなことを申します。どういうことを言っているかと申しますと、私たち大人は考えて分かること、目で見て一生できることしか信じません。でも人間が考えることはこの大きな宇宙の中ではほんのちっぽけなことです。まだまだこの大きな世界の中には考えても分からない、そして目で見ても実証できないのかにたくさんあるんですと、でこのように言います。そしてサンタクロースを見た人はいません。だからといってサンタクロースがいないっていうふうに言うでしょうかと言ってますね。人間にとって一番確かで本当のものは見えない、目に見えません。で目に見えない世界は一枚のカーテンで覆われているような、そういった世界、そしてそのカーテンは何十人かかって力ずくでそのカーテンを裂こうとしても裂くことができない。ただそのカーテンを開けることができるものは信じる心、愛する心、歌を救う心、そしていろんなことを想像する心、そういう心があればカーテンの向こう側を見ることができるんです。そしてそのカーテンの向こう側の世界こそが永遠で本当のなんですと、まあ、フランシスコは言います。そしてサンタクロースはそんなカーテンの向こう側の世界を教えてくれるのですというのが、まあ、大まかなところこの社説に書いてあるところのあらすじであります。当時のフランシス・チャーチが、生きておりましたアメリカ社会というのはそれこそ科学技術が非常に発展をしてくる時のちょうど氷河期なんですね。ですからフォードが自動車を開発するちょうどその頃でありますし、大陸横断鉄道がそれこそ東から西向かって一直線になって、そういった時代の幕開けでありました。でアメリカは南北戦争の後ほぼ半世紀経っておりましたから、それこそ、後始末に呼ばれておりまして、そして産業は巨大化していく、まあ、そういった時代を迎えておりました。そして考えて分かる、目で見て実証できるということが本当のことだということを信じるような世界が始まっていたわけであります。で、そうサンタクロースは反対のことをしているんだということを、まあ、フランシス・チャーチは、書いたんですね。目で見えない、考えてわからないところに人間の本当に持てるものがあるということであるし、でそのことが実は非常に大切なことだということを、その社説は書いているわけであり、まあ、多分お呼びになる方がいらっしゃると思いますからね。で、私がそのサンタクロースなどを書いたときには、あれは講談社から出したんですけども、編集者がその英文で書いたその本を持ってまいりましてですね、先生これ見て書いてくれって言われまして、それを元にして、まあ書いたのが、あの本なんでありますが、最近になってこの目に見えないけれども人間はそれがないと生きることも死ぬこともできないような世界があるんだということを、発見するようになってきました。これは新しい21世紀の新しい課題だと言われておりまして、でこのことをですね、まず言い出したのは WHO なんですね。たまたま私は今スピリチュアルケアというところの働きに実は身を置いておりまして、今死にゆく人たちをどういうふうにケアするか、お医者さんと私の宗教的なあるいは哲学的な立場にありますものが共同作業するような、ところでありますが、特に死に面した人たちはこの考えて分かる、目で見て一生できるという世界の中に自分の身を置くことはありません。むしろ死んだらどうなるか、なんで私はこんな病気になったのか考えてもわからない、どうしても目でも実証できない世界を求めていくんですね。そしてそこに人間の真実の答えが欲しい、そういった世界を求めますので、それで今 WHO がそういったことを言い出したんですね。 で、特にこの WHO は健康ということについての定義をですね、するようになりました。そして健康と言いますと病気でないということを前提に健康であると考えますが、 WHO はそういうことを申しませんね。 WHO はこう申します。身体的な要素と心理的な要素と社会的な要素、そしてスピリチュアルな要素、この4つの要素が相関的に関わり合い、お互いに関わり合いながら全体として生き生きしているならば、それは健康や、そういう定義を主張しているんですね。これは、いや、病気であってもいいということなんです。病気であっても、この4つの要素がお互いに関係し合いながら生き生きしていれば、それは健康なんです。で、そういう定義を WHO は、これは1999年ぐらいですね。なんか10年ぐらい前。で、このことは意外だと私も思いますが、しかし実際にホスピスにいらっしゃいますと、そういった方多いでしょう。あと、明脈もほとんど尽きているような方でも、まあ、緩和ケアが盛んでますから、痛みを取って、痛みを取りますと、比較的、頑張っての人でも元気なんですね。お尋ねしますと、あ、散歩に行ってます。どうしよう。あるいは、今日は家族と一緒に治療に行っていらっしゃいます。ほら、もう、あと何ヶ月ってこの間言われたの方じゃないかしらと思うんですが、元気なんですね。そして、自分がまさか、こう死に面しているということを人には、まあ、とてもわからないようなお元気な姿で毎日を過ごしていらっしゃる方が少なからずあります。まことにその WHO が申します病気を超えた世界の中で人が健やかに生きている、しかも死を目前にしている方々です。そのことを可能にするのはスピリチュアルな要素なんですね。最近スピリチュアルというと細木和子さんとか根原弘さんとかちょっと怪しげなのがオーラの泉とか番組で出てきますがですね、 WHO はそういったことは申しません。もっと成熟したスピリチュアルのことはどういうことかということを言っているわけですね。このいわばこのスピリチュアルという言葉をどういうふうに訳すかということは今一緒に課題になっておりまして、宗教的って訳すとちょっと特定宗教になりやすそうですね。霊的って訳すとなんか神秘的になりそうなのでカタカナの名前を今使っています。で、このスピリチュアルな世界が実は大事だということをそういった意味で WHO が私たちに教えているわけですね。それに今医学界では特に、死の問題を扱う世界ではこのことはとても大事になっておりまして、私どもが引っ張り出されるということ、まあ、キリスト教だけではなく仏教とも引っ張り出されますので、お坊さんとも一緒に仕事をすることがあります。私たちはまた お坊さんともいろんな話をするんですけども、まあこのそういったスピリチュアルな世界が改めて考えてわかる、目で見て実証できる世界の外にもう一つ人間と必要だということは最近の新しい傾向ですね。で、このことをですね、実はもっと身近なところで私は教えられています。皆様方は海外旅行にいらっしゃったことがあると思いますね。陸地から720キロ以上離れて洋上、つまり海の上を飛ぶ飛行機、国際線ですね、必ず積まなければならないものがあります。救命ボート、緊急用の食料、水、照明弾、海水着色料ですね。32種類77品目を積まなきゃ。ジャンボセットはそういった緊急セットが16セットありますから16積みがあるんですね。その一つ一つに聖書を入れなければならない。これは国際旅客法で決まっているそうですね。私びっくりしました。ですから皆様方が海外旅行いらっしゃるから聖書と一緒に飛んでいらっしゃるんですね。そう、これは国際旅客法で決まっておりますから、イスラム圏の飛行機も積まなきゃいけません。キリスト教と関係がない人たちもいっぱい乗っていますね。キリスト教を大嫌いという人もいるかもしれませんですね。でもどういうわけだか仏典でもないしコーランでもない聖書なんですね。で、ある方にこういう話しましたら、ああ先生、太平洋の上に飛行機が不時着した時に死ぬかもしれないから、いざ死ぬっていう時はスチュワーデスさんが、今スチュワーデスさんって言いませんね、キャビンアテンダントって言うんですか、で読んでくださるのかしらって、そういうことをおっしゃったがありますが、いやそういうことじゃないんですね。これはいわば人間が生きるか死ぬかっていう瀬戸際の時には人間の知恵を超えたものがいるということの象徴として聖書が積んであるんですね。それこそスピリチュアルなものが人間にはとっ が必要なんだ、その消費者、法律で決めているところが面白いと私は思います。まあ、そういった意味では、いざ身近なところにスピリチュアルな世界があって、人間はそれを心の中では求めているということが、そういった意味で、よくわかりますよね。で、実はですね、2、3週間前に NHK のディレクターとおっしゃる方が電話いただきます。まあ、別の用事だったんですけども、まあ、いろんな話をしておりますですね。こうおっしゃって、先生、実は私の書いた本読まれたんですよね。サンタクロースっていうのは日本人にとって何ですかねとおっしゃったんです。で、私はっとトラさんを思い出しました。専用トラさんですって言ったんです。あ、サンタクロースとトラさんのが どうしてその結びつくんですかとおっしゃるから、まずは風体が変わってるんですね。2人ともサンタクロースもトラさんもですね。から大衆のものは大衆性を持っている一般庶民のものだって、ね、ということを申します。もう一つ、キリスト教と関係があると申し上げたんです。サンタクロースがキリスト教と関係があるのよく分かるけども、どうしてトラさんがキリスト教と関係があるんですかって、クリスチャンです僕言ったんです。トラさんクリスチャンですか。そうなんです申し上げますね。トラさんは厚み清志ですね。で、厚み清氏が、まあ、芸名で本名は田所康雄と申します。たまたま松本の教会に行っておりましたときに、その教会の牧師先生は田所先生、バプテスト同盟の牧師先生なんですよ、松本。で、だから寅さん映画大好きなもんですからね、寅さんの話とか、実は私のおじですとおっしゃったんです。ああそうですか、洗礼受けました、はあと僕びっくりしましたね。で、調べるとやっぱ受けてらっしゃいますね。で、なぜ寅さんが洗礼を受けたか、寅さんは厚み清志か、厚み清志寅さんか、それからもう人馬一体みたいな人なんですけどですね、私はなぜその寅さんが好きかっていうと、寅さん映画は山田洋次監督です。で、山田洋次監督は寅さん映画の中で寅さんに必ず人間が求めている真実は何かということをセリフの中に言わせているというんですね。その一つに家族とは何か、人間付き合いとは何か、生きるとは何か、死ぬとは何か、そんなことが寅さんのいうセリフには広められています。で、今度寅さん映画をご覧になったらお聞きになったと思います。だったらドタバタだと思っていらっしゃるからですね、あれ聞き逃しますが、そうではございません。で、トラさんの妹がサクラですね。これ腹違いですから、直接の妹じゃない。それから、ちっちゃい時に両親が早く死んでますから、おじさん夫婦に育てられました。だから、トラ屋さんとお団子屋さんは、おじさん夫婦のうちなんですね。ですから、いつもトラさん映画は、お茶の間が舞台なんですけども、実はあれは二次家族。ですから、トラさんにとっては、本当の家族が欲しいんです。だから、家族とは何であるか。血のつながった絆のだから本当に持っているのは何か、それを欲しい。ですからそういったセリフをちょこちょこっと入れてるんですね。でもそれだと壊されます。裏のタコ社長がやってきてドタバタになりますからですね。 でも甥っ子の光雄君っていうのはあれはとても寅さんを尊敬してるんですね。で寅さんにですね、こういうことを聞いたことがあります。島又の京成電鉄のごちゃごちゃした人が行っかっている中でですね、寅さんに聞きます。寅さんね、人生って何かねって聞きますね。と寅さんが言います。おめえな、難しいこと聞くな、人生ってのはな、何かいいことあるんだよって言うんですね。私これ聞いた時にですね、いじめられて学校で命をこう、自分で果てていく子供たちの話なんか聞くとですね、これ聞かせたいなと思いますね。あれは牧師が言ってもダメ、人生いいことあるって言ったって。でも寅さんが言うから本当なんですね。寅さんが言うから人生でいいことあるんだよって言うと、あそうか、人生でいいことある入ってよとこうなるわけですね。まあ、そういった世界が寅さんの世界なんです。でも寅さんはそれを自分の生活の中では実現することがないんです。いつも私は象徴的にはマドンナといつも声が破れていきますね。それに象徴されている。で、彼はいつも挫折するわけですね。ですから挫折をしてはですね、 あの大きなあのカバンをぶら下げて、あの人靴履きませんから、セッターを履いて、まあ、あのこう帽子をかぶって例の服装でトコトコトコトコと、まあ、夕暮れの下松の商店街をこう駅の方まで歩いてきますね。で後ろからさくらがお兄ちゃんって声かけますと、大釈天の鐘がゴーンとなりますね。であの大釈天の存在は非常に重要だということは言われて、田さんが言われてるんですね。実はあの山田洋次監督のもとで、あの寅さん映画を撮りました、あの映画の監督助手をした人が牧師をしておられます。ムーンキリスト教団の牧師で八木原先生とおっしゃったんですね。でこの方とじゃあちょっとお話をする時があったんですね。とこうおっしゃる、あの寅さん映画から大釈天にとっては決まりませんとおっしゃいました。つまりあれは宗教的なシンボル、ね、もっとは教会でもいいとおっしゃった。なんかいわばスピーチャーの世界の象徴なんです。であそこに来ると寅さんがふっと真人間に立ち戻る、そういった世界がそこにありますとおっしゃるんですね。で大釈天の鐘がゴーッとなるということは、寅さんはこれが人間の中でこれが大事だ、これが幸せだ、これがとてもということを思いながらいつもそれから挫折をしていくので、奮闘努力の甲斐もなく今日も涙が気持ちいいと言ってですね、彼はまあとことか歩いていくわけですね。でそれにこの大釈天の鐘がゴーンとなるということは、大丈夫だよってあなたのを超えた世界はもう一つあるということを表している、そういったのが大釈天に象徴されてますとおっしゃいました。なるほどなと思いましたですね。あの劉智宗の甥っ子さんの実は牧師ですね。ルテル局の牧師です。僕は後で申しましょう。でこれはあのそういったので寅さん映画っていうのは実はあの、非常に宗教的な世界がありますね。でそういった意味で、あのサンタクロースはあの、西洋寅さんですと僕話をしたんです。なるほど面白いですねとかって言ってましたですね。なんか身近なところ、私たちはあのスピリチュアルの世界考えてわからない、目で見て一生できないけれども人間の真実がそれによって本当に生きる世界、本当に真実世界が見えるとね、そういった真実を申し上げていいでしょうか。聖書は今日それを真理という言葉で表しました。でそのことを教えてくれるのが実はクリスマスであります。で今日実は皆様のお手元に修法にこの袴さんいただきました三分子、これ大変有名なあの三分子なのできっとよくご存知と思います。よくあの宣教師のお宅に行きますと玄関先とか食堂によく飾ってありましたですね。あのいろんなこうなんかこう彫り物にしたり刺繍にしたりしてきれいにあの飾り物になるように作ったものも売っておりましたですね。ご存知の方もあるでしょう。でこれはあの、まあ、たまたまそこに英文と日本文と書いておりますが、あのクライスト is the head of this house とかですね、キリストは我が家の主である。で the unseen guest at every meal、 だって食事の時の目に見えないお客様、そして the silent listener to every conversation、 つまり会話の時の沈黙の聞き手。でこれはそれこそスピリチュアルな世界を象徴していますね。そしてしかしそれは単なるスピリチュアルな世界、キリストなんです。キリストが私たちの日常生活の中においでになるということを表す詩ですね。これは、このことを私たちはクリスマスの時に思い起こす必要があると思います。自分の家の主はキリストですから、キリストは我が家の主、それこそ目に見えないけれども実証できないけれども私たちの真実がそこにあります、ね、食事の時の目に見えないお客様、食事の度ごとにイエス様がそこにいらっしゃる、素晴らしいですね。何か私話をする時に沈黙の聞き手として切り添いましたもん、うっかりしたこと話せませんね、まあ、そういったその世界というのは私たちの中にあってある種のほっとしたもの、あ、よかったな、そこに答えがあるな、そのものを教えてくれる世界を表しています。そういった意味では言葉は肉体となって私たちの間に宿られた、今日聖書を申しますが、まあ、これは驚きのうちに聞く言葉であります。神が人間になったということですから、 でもこの出来事は私たちの日常の中に起こっているということをこの三文詩は表しています。そういった意味で、まあ、日々の生活の中にそこでクリスマスが毎日起こっているようなものですね。ルターは毎日がクリスマスと申しましたが、本当にクリスマスが毎日起こっている、それを表す三文詩として皆様方に実はそこにすりものにさせていただきました。でもまあ、ご存知の方もいらっしゃると思いましたが、クリスマスは実は遠い昔起きていなくて、今日もここで起こっているということを思いましたと思っております。お祈りいたします。愛しまつる神様、言葉が肉体となって私たちの道に宿ったと出来事を私どもは知らされる時を迎えておりますが、このことは日々の私たちの営みの中で起こっている出来事でもあります。どうかそのことを私たちはしかと私どもが我が身に知ることができます。主の御名によってお祈りいたします。人知では到底計り知りできない民の平安があなたの心と思いとをキリストイエスにあって守るように。